んこんにちは。12月5日木曜日、ようこそ視聴室へ。毎月第1木曜日は蟹市の富田茂樹市長にお話をお伺いしていきます。今回よりお相手は蟹市民の坂崎光です。よろしくお願いいたします。さあ、今年ももう1年も終わりになってまいりました。4回目となります明智光秀ストーリー、今回で完結となります。では市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
来年の大河ドラマでは蟹市生誕といわれる明智光秀が主人公ということで、今年は6月8月10月と明智光秀ストーリーについて市長に語っていただきました。
そうですね、来年いよいよ明智光秀が主人公の大河ドラマが放送されるということで、蟹市には大河ドラマ館ができる、同時に明智光秀博覧会、2020 in 蟹市ということで、イベントも行います。はい、そういうこともあって、6月から3回にわたって私創作の明智光秀で、はい、物語をお届けしてきたんですが、今回で、4回目で完結ということですね。
はい、では6月から隔月でお話をお伺いしてまいりましたので、少しおさらいをしていきたいと思うんですが。
そうですね、はい、まず6月号ですね。これは明智光秀がまだ20代ということで、蟹の明智の庄に住んでいた頃ですね。全体のベースは美濃の国初級記と、はい、これを参考にして創作しているということですね。はい、8月号では明智城が落城する前日の光秀をはじめ明智一族の、はい、物語と、そして10月号では、光秀が、明智城が落城して越前、そして京都へ行って住み出した織田信長と出会った頃この話ということですね。
はい、今までのお話を読み込んでいきますと、今回のお話につながってくる伏線がいくつか仕掛けられていたと思うんですけれども、市長、そのあたりそれぞれ教えていただけますか。
そうですね、はい、よく読んでいただいてありがとうございます。まず6月号には鉄砲ですね、はい、光秀が興味を持っているということで、描写しました。はい、銃の名手ということを言われてますけども、はい、私はこの鉄砲というのが明智光秀が京都に長く滞在して、はい、その地で、当時の高い教養、そして、最先端の知識を身につけた、その鉄砲は当時、最先端の武器ですので、はい、鉄砲を通して光秀のそういった教養と知識というのを皆さんにお伝えしようというふうに思ったんですね。はい、
やっぱり6月号を読むまでは私は明智光秀が鉄砲が上手だったということは知りませんでした。
そうですね、明智光秀といえばもう本人ということで、あまりドラマにもなりませんし主人公にならないので、そういったことは一般の方はあまりご存じないんですけどね。はい、歴史家の間では非常に有名な話ですね。はい、そして同じく6月号は、光秀が、平和軌道なりという言葉を、話すところから始めてますけども、この平和軌道なりというのは孫子の兵法に出てくる一節で、これを通して光秀が兵法をしっかり学んでいる、いわゆる教養を身につけているということを表現したいと思いましたし、一方で軌道という言葉を使うことで本当は戦争戦は嫌いだと、そういう人間なんだということを表現したかったんですね。
はい、光秀が兵器に興味を持ったっていうのはその乱世を生き抜くための道具が必要だったということなんですね。
そうですね、そういうふうに私としては解釈をしてます。はい、そしてもう一つですね、織田信長の妻となった正妻となった貴重ですね。はい、これに実は光秀は、親戚で、幼い頃から知ってて、はい、それだけじゃなくて思いを寄せていたんじゃないかと、貴重も光秀のことが好きだったんじゃないかと、そういうふうに思ってるんですね。なぜかといえば貴重さんは濃姫、美濃を代表する姫と言われるぐらいの美女ですし、はい、明智光秀は、戦国時代を代表する、今風に言えばイケメン背が高くてということで有名なもんですから、はい、その二人が幼馴染であれば当然お互いに思いを寄せるということだと思っていて、で それが斉藤道三ですね、お父さんの、はい、政略結婚で、織田信長に嫁ぐと、はい、それを非常に悔しい思いでいながら、一方では、まあ、非道であっても大事なことを成し遂げるためには仕方がないと、そういうことを、まあ、三月では斉藤道三から学ぶわけですけども、はい、そういう心の葛藤もあって、うん、それがさらには実は私のストーリーの中では本能寺の変にもつながっていく伏線ということですね、
はい。まあ、将来明智光秀はいくつもの大きな目的っていうのをこなしていくんですけれども、やっぱりそれには斉藤道三の影響があったということで市長は描写をされたわけですね。で8月です、明智城が落城した場面が出てまいりました。
はい、そうですね。ここでは明智光康、
はい、
明智光秀の早くして亡くなったお父さんの弟にあたる、まあ、はい、おじさんですね、
はい、
時明智家の当主と明智城の城主と明智光康についてポイントにしたんですけどね、
はい、
明智光康という方は非常に優柔不断な人物と、うん、それで明智家を潰したんだっていうふうに描かれることが多いようですけども、はい、私としてはね、明智光秀に対して一族安心して暮らせるね平和な世の中、うん、そして、まあ、自分が潰してしまう明智家の再興を託して死ぬよりも大変なことだけどということを、まあ、言った、はい、その言葉がその後の明智光秀の活躍の、まあ、原動力を奮い立たせてくれたと、うん、そういう立派な人物としてね、
はい、
描きたかったと思うんですね。でもう一つが、その時には明智光秀は正妻の弘子とすでに結婚していて子供を身ごもっていると。でこの弘子というのもその後の光秀を支える心の支えになると同時に、実はその弘子の言葉がね本能寺にもつながっていくという存在として8月号を描いてるんですね、
はいはい、そのおじさんの光康が残した言葉、いつか一族が安心して暮らせる平和な世界を作るんだという約束が12月号の本能寺の変につながっていくということで、その前10月は京都に舞台が移りました。
そうですね、はい、この10月号の頃、
はい、
京都に住み出して織田信長にと出会うと、いよいよ明智光秀が、歴史の表舞台に登場してくる頃ですね、
はい、
でそこでポイントは明智光秀が信長のことをね心の中で信長とかね、はい、男という呼び捨てにする表現を使ったんですね、
はいはい、そして12月号が歴史的に有名な本能寺の変の直前のお話ということで、はい、まあ、今回も面白く読ませていただいたんですが、はい、まず最初に出てくるこれと日向の神光秀というのはどういう意味がありますか？
これとというのはね、九州の名門の家柄に由来する名字で、
はい、
織田信長が光秀に与えた姓なんですね、
はい、
したがってこの時期はこれと光秀と名乗っていたわけですね、
はい、
それから日向の神というのは当時の公的な位、まあ、官位ということで、言い換えれば身分みたいなものなんですね。したがってこの時期の明智光秀はこれと光秀、あるいはこれと日向の神という名前で、歴史に登場してくるんですね、
はい、
同じように、先の右夫信長という表現がありますけども、右夫というのも身分官位であって右大臣のことなんですね、はい、でこの頃には信長は朝廷の職を辞しておりますので前の右大臣というそういう呼び方をしてるんですね。
この時期の光秀は信長にとってまあ有力な家臣であって、また加えて信長の信頼も大変厚かったと言われています。そんな光秀が起こした本能寺の変、信長を討った動機っていうのは未だに分かってないんですよね。
そうですね、なぜこれほど信長に仕えて活躍した光秀が討つことになったのかっていうのは、いろんな歴史家も小説家もいろいろ言ってるんですね、
はい、
光秀の野望から来た野望説とか、
はい、
非常に冷たい仕打ちを受けた恨みを持った怨恨説とか、
はい、
あるんですね、はい、私は今回の大河ドラマの時代考証の責任者を務められる小和田哲夫先生、映画をおっしゃってる暴君討伐説というのをお借りして、はい、ストーリーにしたんですね。 でもその、まあ、暴君なんですけど、単に光秀は悪者だから退治したということではなくて、さっき言ったように、まあ、自分を投影している、そして自分の理想に近いんだけど、このままではいけないと、もう一人の自分を、間違った自分を打つというような気持ちで起こしたんじゃないかなという、そういう物語にしてますね。
はい、まあ、ここで光秀が我に返ったというのが妻である弘子さんの言葉なんですね。
そうですね、まあ、全く の想像で、私の空想なんですけど、最愛の妻を早く亡くす、うん、そして、その妻 の死の間際の言葉で、平和な世の中でね、あなたとひっそりと暮らしたかったと、うん、そういう言葉に光秀は我に返って、はい、私が目指してきたのとは違うんじゃないかと、うん、このまま続けていたいうのは最初の自分の考えとは違う、弘子の願いとは違うということに気づいて、はい、まあ、本能寺の変を起こしたというふうに書きました。
光秀が恨みも野望もないと言っています。市場で本能寺の変を起こしたのではないということでしょうか。はい、
そうですね、今まで私が書いていた明智光秀ストーリー物語は、これは一貫して家族や一族の幸せを願う、大事にする明智光秀の人間性というか人間愛というのと、多くの人が犠牲になる、罪もない人が犠牲になる戦いのある世の中を終わらせたいという、そういう平和を願う光秀像ということで、描いてきたんですね。そういう中で信長と出会って、この男のために働くことが自分の理想を目指す、戦のない世の中を作ることになると信じて、はい、まあ、残酷な戦いもしてきたんですね、うん、してきたんだけど、そしていつの間にか、あ、それが正しいことなんだというふうにしてきたんだけど、まあ、弘子の言葉で目が覚めて、自分が目指す世界はこれでは築けないと、したがって今まで信長のために働いてきた自分だからこそ信長を倒すことでのも自分の役割なんだと、もう一人の自分を倒すことが自分の役割なんだということで、本能寺の変に、向かっていったという表現をしたかったんですね。
はい、従来明智光秀のイメージっていうのはやっぱり謀反とか、うん、まあ、反逆者とか、はい、裏切り者とかっていったところになってくるんですけれども、はいはい、今回の大河ドラマではその評価っていうのは見直されるんでしょうか。
思いますね。織田信長という人物がですね、はい、古い時代の印象を打ち破って、新しい時代を切り開いた改革者ということで、歴史上の人物の中でもとても人気が高いんですね。はい、その織田信長を殺したということで、うん、反逆者、裏切り者の烙印をね押されたんですけども、はい、一方で、特に近年は織田政権を支えてきた重鎮としての評価が非常に高いですし、はい、京都の口山では名君としてずっと慕われてきてますし、はい、実際に明智光秀を慕う部下たち仲間たちもたくさんいたということで、実際は非常に有能で魅力的な人物であったということを言われてるんですね。はい、したがって今までのように、織田信長とか豊臣秀吉とか徳川家康といった戦国時代の勝者ですね、から見た歴史だけじゃなくて、明智光秀のような敗者の視点での歴史、戦国時代をもう一度見直すと、そういうことも大切じゃないかなと思うんですね。はい、そういう意味でも今回の大河ドラマが明智光秀の本当の姿、そして評価が見直される、はい、というか汚名返上の機会になってほしいと思いますね。
はい、とにかく謎に包まれている包まれたところが多い明智光秀ですけれども、このドラマで隠された歴史を想像しながら、また光秀の人間性っていうのも感じて楽しんでドラマを見ていきたいですよね。
そうですね、むごい戦がね続いて、光の見えない真っ暗な時代を光秀が生きながら、その中に光を見つけようとした、その光っていうのは平和な世の中、そして罪のない尊い命が犠牲にならない世の中、そういうものを作っていきたいと、また非常に教養の高い光秀としては 日本の誇るべき伝統文化、はい、こういうものを守っていきたいと、そういう思いの戦いをずっと続けてきた武将、はい、そして最後本能寺ということになってくると、そういうドラマになってほしいと思ってますね、
はい、さあそして広報管理の方にも明智光秀のブロンズ像が載せてございます、はい、こちらを建立するというお話もお聞きしておりますけれども、このブロンズ像は光秀の思いを託したブロンズ像ということになるんですね。
そうですね、蟹市のお住まいで日本彫刻会理事長で日展の副理事長の神戸峰夫先生が、はい、制作されて、開祖新第6回日展に出展を予定されている麒麟寺、明智光秀公新しい時代の風を起こしたものというブロンズ像ですね、
はい、
これを光秀公の故郷の明智城跡に多くの皆さんの寄付をいただいて建立したいというふうに思ってるんですね、はい、神戸先生はあまり多くを語られないんですけども、このブロンズ像を私見て思うのは、はい、まずやっぱり銃を持ってるんですね、うん、この銃を持ってるっていうのは先ほど申し上げた高い教養と、そして当時のその時代の最先端の知識を身につけていた、
はい、
ということを鉄砲にで表現していると同時に、はい、銃口が下向いてるんです ね、
は
い、これは本当は戦が嫌いなんだということを表現してるんだと私は思ってるんですね、
はい、
それから風で翻ったように引っ張って広がってる羽織、
はい、
これが光秀が目指す新しい風、新しい世界というのを表現しているように思えますし、はい、それから右腕を突き出している、これは逆風に向かっていく、これから戦いを目指すという若き光秀、を表現しているというふうに私はこれをブロンズを見るとそういうふうに思うんですね、はい、まさに蟹市そのをイメージするようなそんなブロンズ像だと思いますので、このブロンズ像に託してね、人間愛と世界平和の願いを発信していきたいと思いますね。
市民の皆さんが誇りに思える光秀像が建立されるのを大変楽しみにしております。
そうですね、楽しみにしていてください、
はい、
冒頭にも申し上げましたけど、
はい、
いよいよ大河ドラマが放送開始となって、そして花フェスタ記念公演の中でドラマ化もできますし、
はい、
同時に明智光秀博覧会2020 in 蟹市というのも1年間ね、
はい、
開催するんですね。明智光秀博覧会2020の方は無料ですので、
はい、
大人はもちろん子どもさんも楽しんでいただけますのでね、何度も来ていただく、
はい、
それからよく明智光秀が語られるときに日本で唯一と言われている肖像画が出てるんですけど、皆さんも見られたことあるんですが、これは大阪の岸和田市の本徳寺というところが持って見えるんですが、
はい、
普段目にするのは複製品なんですね、
はい、
だけど今度本徳寺さんからお借りできたのが本物をお借りできて、
はい、
それも皆さんに見ていただきたいと思ってますので、
はい、
これも楽しみにぜひ、
はい、
来ていただきたいと思いますね、
はい、楽しみです。ぜひ遊びに行ってみたいと思います、はい、市長今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は明智光秀ストーリー丹波亀山にてをテーマに蟹市の富田茂樹市長にお話をお伺いしました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もお楽しみに。お相手は坂崎ひかりでした。